宮野遥の今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野遥です。この番組は学芸資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。ずっと聞いていただいている皆さんはお気づきかもしれませんが、タイトルがなんか違ってると思いませんか？あのですね、今回がですね、疑問系のタイトルをやめました。今までなんかそのタイトルが全部なんか疑問系というか、なんか聞いてる体みたいな、なんとかですかみたいな感じで聞いてる体だったのを、今回からやめました。理由はまあ単純な話で、ネタがなくなってきました。毎回結構ね、こじつけの大変ですね。この疑問系するのね、こじつけの結構大変で、もうどうしようかと思って、ネタねえよと思いながらずっとやったんですけど、もういいかなと思ってやめました。この疑問系のタイトルにしたの、一応なんか私の中では差別化というか、あれですね、差別化のつもりだったんですよね。私もう一つ番組やっておりまして、虹沼っていうアニメとか漫画の感想をしゃべる番組があるんですけど、そちらをも同時並行でやったの、後ろやってるんですね、その番組。それはポッドキャストじゃなくて、ラジオトークっていうねプラットフォームでやってるんですけど、そっちとの内容、そっちとの差別化のつもりで、この今夜は博物館の話をしようね、この番組のタイトルを疑問形にしたんですけど、別にあまり意味ないなと思って、それやってもあんま意味ねえなっていうのを感じたので、もうやめました。特に差別化もして、私の中でそう思ってるだけで、別に聞いてる人にはどうでもいい話やもんね、別にいいかなと思ってやめました。なんで今回から日本系のタイトルじゃなくて普通のタイトルになります。タイトル、そもそもタイトルをね考える自体がなかなか大変なんで、なんでね、そんな感じで、今回から普通のタイトルになります、はい。というわけで、今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野遥です。今回はですね、2015年に、衛生文庫美術館で開催されていた春画展の紹介をしたいと思います。2015年なんで、もう7年前ですね。だいぶ前ですけれども。7年前って私何歳だ？7年前はね、20代だったかな。29ぐらいかな。そうですね。なるほどね。その時は、結婚してたので、これ多分ね、元旦那と言ったんじゃないかなと思います。その話はどうでもいいですけど、そういう話はどうでもいいので、ちょっと あまり深く触れませんけれども、そんな感じで、だいぶ前ですね、開催がね。で、みんな今更7年前の展示の話を、なんでするんだよって話ですけど、今までこの博物館に行った時の、博物館に行った博物館とか博物館、博物館のね、博物館で展示見た時のね感想ってあれなんですよ。特に博物館に関してはですね、なんかブログとかもやってなかったし、ツイッターで上げたりもなかったので、なんか言う機会がなかったんだよ。なんで、せっかく こういうね博物館の話をする番組を作ったんでね、まあちょっとずつね過去にいたものもちょっと感想を放出していこうかなと思ったわけですよ。というその一環で、今回は春画展の話をしたいと思います。春画展、そうですね、2015年に行ったんですけれども、なんかあれですかね、春画、まあ春画ってですね、まあ簡単に言うとあのエッチな絵ですすごいめちゃくちゃ簡単に雑な、すげえ雑な説明をしたけど、まあエッチな絵ですよ。それを展示してあったわけですよ。まあこれは、まあエッチな絵といってもね、今現代の絵じゃなくて江戸時代なんでですね、あれですね、ちょっとね、衛生文庫美術館のホームページに一応春画の定義みたいなの書いてあるんで、ちょっと読み上げますね。あれですね、読み上げます。春画は江戸時代に笑い絵とも呼ばれ、性描写と笑いが同居したユーモアで芸術性の高い浮世絵になります。ということでですね、そうなんですね、ただ単にエッチな絵というだけじゃなくて、なんかちょっと笑いもありみたいな感じの、なんかユーモアのある浮世絵らしいですよちょっと私もちゃんとした定義を初めて知ったんだけど、まあなんかそういう、まあそういう絵なんで結構海外から高い評価を受けていまして、この春画展2015年なんですけど、その前、その 1、2年前はですね、海外の、これイギリスですね、大英博物館でそのなんか春画のなんか展示あったらしいんですよ。2013年から2014年にかけて、まあ、その展示のタイトルが春画、日本美術の生と楽しみっていう、まあ、展示をやったらしいんですけど、まあ、それで、まあ、それでなんかまあ話題になってからの春画展という、この衛生文庫美術館の春画展ということですね。まあ、そういう流れがあって、まあ、海外で話題になったのを受けて日本でもやったっていうことですね。なんでまああれですね、まあなんでですね、あれですね、エッチな絵として展示しているわけではなく、なんだろう、芸術品として展示しているので結構ですね、客層がですね、なんかなんというか、賢そうな感じの方が多かったですね、非常にね。シニアの、ね、方だったりとか、シニアちょっとね、なんかこじゃれた感じのシニアの方だったりとか、まあ、あとは賢そうなカップル、なんか言い方があれだけど、なんつうの、賢そうなカップルってなんか失礼な言い方ね、なんて言えばいいですか、大学生同士というか、なんか大学出てんだろうなみたいな感じの、言うじゃないですか、そういうなんかさそういう感じの見た目の真面目そうな感じの人がたちが多かったですね。そういう、まあそういう芸術品として展示されてましたね。そういう方々が多かったです、客層としてはね。でも私もその中の一人としていたわけですけども、まあね、なんて言えばいいのかな、そうですね、結構ね、いろいろありましたけれども、なんだっけな、まあなんて言えばいいのか、なんかね、あまりですね、ちょっと当時の内容をね覚えてないんですけど、なんかね印象のこと、多分ね展示されてたと思うんですけど、女の人がねタコに責められてる人が、それはちょっと印象に残って、まあ、趣味はやっぱり変わらないんだなと思ってね、やっぱり趣味はあまり変わらないんだなと思ってちょっと見ましたけども、ちょっとあんま詳しく言うとね、ちょっと規制に引っかかるから言いませんけど、まあそんな感じでそういう絵がいっぱいありましたよ。でまあなんだろうね、 まあこれで、まあ、思い出し、まあね、こういう脳内の今脳内でいろいろ思い出しながら喋ってるんですけど、あんまり残ってない、いまいち残ってないんだよな。残念ながらいまいち残ってないので、あれですね、やっぱりね、もうちょっと早く記録残し、なんか中じゃ記録残しておくべきでしたね。もうしょうがないけどね、まあ一応これである程度記憶残るから、まあいいかなと、記憶じゃない記録残るからまあいいかなと思いますけれども。で、まあこれ台本を作ってる時にちょっと思ったんですけど、春画って昔で言うとこの当時で言うところの、なんだろう、エロ漫画っていうかさ、みたいなものだったわけじゃないですか。だから今のエロ漫画も未来では芸術になるんじゃないかなと と私はふと思ったんですよ。なるんじゃないかな、いつかね。あ、それまで残ってるのかな、わかんないけどさそのね、まあ全部が全部はね残んないかもしんないけど、まあやっぱりなんか絵柄が綺麗なやつとかさ、なんかそういうだとかさ、なんかユーモアにあふれたやつはさ、あの未来では芸術になってるかもしれないじゃないですか。まあそう思うとね、うん、あ、別に夢があるんじゃないかって今言おうと思ったんですけど、夢あんのかなよくわかんないけどさ、うん、そんな感じで、あ、と思って、まあ、そういうことを思いましたね。あの今読まれているエロ漫画も、あの遠い未来では芸術になって博物館に展示されているのかなって、まあそういう感じのことを思いました。なんでまあそうですね、春画展ね、まああんま春画自体がね、なんだろうね、春画自体をなんか見る機会っていうのがね結構少ないなと思うんですよね。まあ多分博物館の展示で見たの、この衛星文庫でやってた時くらいじゃないかな。他の時は見たことないと思うな。浮世絵自体はね、いろんなとこに展示されてますけど、春画はどうかなって感じ。なくはないと思うんですけど、なんだ、春画っていうくくりでまとめてやるっていう、まとめて展示するっていうのは、多分あんまりないかな。なんで、まあ、見られる機会があるんだったら、見といた方がいいと思います。まあ、そういう意味では見といてよかったなと思います。残念ながら、内容、あんまり覚えてなかったけど。まあ、そういう、まあ、そこは置いといてね。まあ、なかなか多分春画ね、見る機会かなり少ないと思うんで、まあこういうね、あの衛星文庫の展示みたいに、ね、見る機会があったらね、まあ、一度は見てみたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じで、春画展の話については以上となります。春画展のお話いかがでしたでしょうか。まあいかがもいかがもクソもないっていうかね、あのね、内容がなさすぎていかがもクソもないっていうね感じもしますけどね。まあでもあの結構なんだろうね、あのまあ本当にですね、なかなか春画を見る機会って結構ねないんじゃないかなと思うので。機会があれば見ていただきたいと思いますね。で、あとそういえばちょっと一個思い出したんですけど、あのですね、確かね、あの今で言うとこの BL っぽいも確かねあった気がすんだよね。なんかうん、なんで結構意外と春画って意外と多種多様なんですよ。というのを今思い出しました。なんでうん、まあ、そういうのも含めてね、あの見る機会が。見ていただきたいなと思います。そんな感じのお話でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組のお便りは Google フォームとマシュマロで受け付けております。 番組概要欄に宛先を載せていますので、質問や感想など送ってくださると嬉しいです。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。